皆さんこんにちは。ラポール心と言葉のハーモニーパーソナリティの菅野秀之です。いかがお過ごしでしょうか。4月新年度がやってきました。この4月から当番組は12年目に入ります。はい、ここまで継続できているのも聞いていただいている皆様がいらっしゃるおかげです。本当にありがとうございます。引き続き毎回の番組を大切に作り丁寧にお届けしていきたいと思っていますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。さて、この番組のタイトルに含まれているラポールという言葉なんですけれども、この言葉もともとはフランス語なんですね。ここでは心のつながりという意味で使っています。お聞きいただいている皆さんと番組がですね、時間や空間を超えて少しでも温かい気持ちを感じたりですとか、目の前のことを大切にできる時間を持っていただけたらと思っています。今回は第131回の放送となります。さて、先月の3月21日には5ヶ月ぶりに朗読をさせていただきました。 2×2 劇場と題しまして、お芝居やダンス、舞など様々なパフォーマンスで活動されている中野渡ひろみさんとの共同企画だったんですね。出演が中野渡ひろみさんと僕の2名、そしてお客様も2名という構成で、語りと身体表現を融合させた独特なステージを作り出しました。この 2×2 というスタイルなんですけれども、これは許可をいただきまして、演劇集団青外さんのスタイルをモデリングさせていただいたんですね。この時代だから少しでも安心しながら目の前の幸せや大切なものを表現を通してお届けできればと強く思っております。当日は大雨が降りまして、その雨の音や質感も公演の演出となりました。語りと身体表現を融合したパフォーマンスということで、実は僕も初めて本格的に即興のダンスを披露させていただいたんですね。音楽や言葉からイメージを受け取り表現をしていきました。僕が担当した即興場面は5場面あったんですけれども、おそらく合計で15分近く踊ったことになるんじゃないかなと思います。何か勇気づけられるものとかインスピレーションなど感じていただけたのでしたら嬉しく思います。ご来場いただきました皆様、会場やスタッフの、ね、皆様、本当にどうもありがとうございました。ところで、今年も比較的桜の開花が早かったですよね。僕は近所をお散歩しながら公園などに咲いている桜を楽しみました。こう淡いピンク色を見ていると、とてもほっとした気持ちになり、優しい柔らかい気持ちになっていきますよね。ニュースを見聞きしていると不安な気持ちが大きくなってしまうなんてこともね、あると思うんですが、楽しいこと、そして希望の方を見て明るい気持ちをいつも感じるようにしていきたいなと思っています。特に大きな木の下で空を仰ぎ見るととても元気になるはずです。続きまして、今月のモーメントオブトゥルースです。このモーメントオブトゥルースとは真実の瞬間という意味です。心に響く言葉を英語を通してお伝えし解説をするコーナーです。今月の表現は短いんですけれども、とても響く言葉です。 You matter to me. You matter to me. この matter はここでは動詞として使われていまして、大切だ、重要だという意味です。全体であなたは私にとって本当に大切な人ですという意味になります。この matter に気持ちを込めて伝えてみましょう。短い表現なんですけれども、しっかりと伝わります。 You matter to me と言える人たちにたくさん出会っていきたいですよね。それでは CM の後、ゲストをお迎えするラポールのコーナーです。今回はおよそ3年ぶりにゲストにお越しいただきました 才能あふれた素敵なアーティストの登場です。お楽しみに。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道はここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
ラポールのコーナーです。今月のゲストは3年ぶりのゲスト出演としてお越しいただきました、ダンサー、振付師、そして動画クリエイターの木達也さんです。ようこそお越しいただきました。
はい、どうもお久しぶりです。
はい、ご無沙汰しています。いや、本当にどうもありがとうございます。忙しいね、ところ来ていただきまして、はい、今回ね、2回目なんですけれど、まず久しぶりなので自己紹介をお願いします。
そうですね、先ほどヒデさんにも、はい、ご紹介いただいた振り付け CM ですね、 CM とかですね、舞台 の、はい、振り付けダンスを作るお仕事をしたりですね、はい、大学の研究員の人と、それなんですかね、創造性ですか、はい、ワークショップをですね、やったりだとか、あと子どもたちにね、はい、笑顔と感動を届けるワークショップをしたりしてます。
はい、実はね、達也さん本当に活動が幅広いんですけれども、うん、僕がね、出会った方の中でも僕の人生に大きな影響をね、与えてくださった本当素晴らしい方なんですけれど、達也さんと知り合ったきっかけはもう2015年だから6年ぐらい、5年半ぐらい前になるのかな、ね、はい、お寺での公演で達也さんがこうダンスですね、うん、ダンスと古代文字のね、
はい、
共演といいますか、
コラボレーション、
はい、そこで感動して、もうもうその時本当雷に打たれたみたいな感動をして、そこで出会ったというね。
そうですね、命がけで踊りましたね、あの時はね。
いや、もう忘れられないね、あの時の感動は。それでもそのダンスの公演の後動けないというか、もう感動のあまりなんか言葉も発せないぐらいな衝撃で、うん、そう、それでも達也さんそのまま話しに行ったみたいな。
そう、公演の後話したの覚えてますよ。
あ、本当に、
はい、覚えてます。内容はあれですけど、はい、
うん、そのぐらい感動したっていうね。もうだから多くの方に感動を与えていらっしゃるということなんですけれども、いや、素晴らしかったですね。
ありがとうございます。はい、なんかお寺の住職さんもなんかこう膝を床についちゃったって言ってましたね、あの時ね。
もうみんなが終わった後のなんか全然違う空気が流れてたという、気が流れてたような。
ですか、うん、ありがとうございます。
はい、まあ、そういったその時は和物だったと思うんですけども、うん、そういう表現から、まあ、CM もそうですし、子供いや大人までね、こう楽しめる形で活動されてるんですけど、最近はどんな活動が大きくなってきているんでしょうかね。
最近はですね、はい、やっぱりこの、まあ、コロナウイルスっていうのがあったこともあって、うん、その動画クリエイターっていうお仕事というかですね、
はい、
自分はテクノロジーとかですね、大学建築の勉強してたこともあって、はい、そのパソコンとか得意なんですね、
うんうんうん、
なので、まあダンスやってるっていうこともあって、
はい、
まあ、友達が踊っている姿を撮影したりとかですね、 あとはそのライブ配信ですよね。
なるほど、
うん、映像でダンスをみんなに届けるっていうことを新しくやりましたね。
すごい。じゃあ実際生でももちろんできるけど、そのテクノロジーを使った部分も、
う
ん、今にまさにぴったりな、
はい、
流れに乗ってる。
新しいこうエンターテインメントを、ね、作ろうと思ってます。
ね、より多くの方にね、どんどん届けられていくかと思うんですけど、まあ、特にこう、まあ、2021年も新年度になって、ここで今一番伝えていきたいことってどんなことになりますか？
伝えていきたいことですか、
うん、こうダンスとか動画を通して、うんうんうん、まあ、自分の人生を通して なんかやって伝えていきたいっていう、
何、うん、ですかね、
なんかキーワードとしてやっぱりね、うん、元気でいなくちゃいけないっていうところがありますよね。
健康とかね、健康とかその、うん、健康っすね、うんうん、健康が一番、まあ、やっぱ楽しい、そのね、アートを楽しむとか、
はい、
うん、まあ、お仕事頑張るとかね、その生きがいとかいろいろ皆さんあると思うんですけれども、うんうん、やっぱそれのベースになってるのって人間やっぱ健康でないと何事も楽しめないなっていうのがあると思うので、うん、
確かに確かに、
そういうことを意識してます、
うん、やっぱりあの健康であって、それで楽しいっていうところは心の健康につながると思うので、はい、その両方がないとね、
うん
うん、あのなかなかちょっとこう今みたいな時期は気持ちもね、なんかこうちょっと下の方向いちゃったりとかすると思うので、
そうですね、
うん、それでやっぱりこうあと人と出会えるっていう、なんか人が人に与える影響ってすごく大きいっていうのを、
そうですね、うん、まあ、3月、あ、そうですね、3月にですね、大きな公演が僕あったんですよ、
はい、
うん、あの総合プロデュースっていうですね、名ばかり の、 あの肩書きをいただきまして、
いや実際も伴っているね、
あの、うん、横浜鶴見区っていう場所があって、そこにサルビアホールっていう場所があるんですけど、そこの、はい、まあ、区が主催で、
うん、
総合プロデュース、そして総合演出っていうのをですね、任されて、
はい、
まあ、生演奏のですね、ドラム、
生演奏だったんだ、
生演奏なんですよ、
はい、
ドラムと打楽器のチームと、あと歌とピアノっていう、こう2チームのですね、はい、ミュージシャンを抱え、
はい、
そしてプロダンサー3名を抱え、
うん、
そして参加者、まあ、踊りをね、そういう専門にしてない人たちを8名ほどですね、
はい、すごい
参加していただき、これをですね、全てオーガナイズするっていう
大きなチームだね、すごい、
そうなんですよ、なんで先ほどね、はい、秀さんが言ったように、その人との出会いっていうのは、
うん、
こう、まあ、僕がこうね、一人でこう届く、目が届く範囲というか、はい、コントロールできない部分がたくさんある、うん、その館のスタッフの人も入ってくるので、
あ、じゃあ様々な人が
人と関わって、うん、でもその中で、まあ、みんなのことを信頼してですね、
はい、
一緒に作っていくというかですね、その信頼することによって、うん、まあ、僕の手から離れた部分でこう、なんていうんですか、融合が生まれて、新しい自分が行き着かないような部分に行けるっていうのをですね、うん、はい、まあ、信じる力があるからこそできたんですけれども、
確かに、なんかこう信じてないとそこまで、ね、うん、話せないという、
そうですね、
うん、
ワクワクしながら作らせていただきました、
はい、いや、じゃあ本当に素晴らしい、ね、公演になったんじゃ
ないですか。なりましたね、もうびっくりしました、僕もびっくりしました、うん、
ねえ、信じることって本当に最大のパワーを生み出すというか、
そうですね、
うん、可能性が広がる、
うん、やっぱアートってこうゴールっていう か答えがないので、
はい、
うんうん、結論はやっぱ自分、そうですね、あの、僕大切な言葉があって、
はい、
ですね、うん、うまくやろうとするなと、
あ、
うん、はい、うまくいくと信じろっていう言葉は僕の中であるんですよ、大切にしてる言葉で、
すごい、それ何にも通じるかも、
だからなんか人の目線とかあんま気にするなと、
なるほどね、
自分がうまくいくと信じたことをとりあえずやってみる、
うんうんうん、
結果面白くなかったって言われたらそれまでなんですけど
それはそれでまた次につながる、無駄にはならないし、
うん
うん、あ、なるほど、ね、とかくね、なんか正解を追い求めがちなこの世の中なんですけど、うん、そうじゃなくてね、
そうですね、
うん、信じることによって本当にできないと思ったことができたりすると思うので、
はい、
うん、それは表現にしても何でもね、そうかもしれないですね。いや、そのね、貴重なすごい素晴らしいその演出の機会もあったということなんですけど、演出ってもともとなんかご縁があった、
うん、あ、まあ、でも、そうですね、演出志望だったんですよね、うん、実はね、僕誰にもあんま言ってないんですけど、あ、うん、まあ、その、まあ、建築の大学さっき行ったっていう話をしたんですけど、
はい、
まあ、建築就職してもよかったんですけど、そのダンスっていう舞台を作るって、うん、本当にさっき話したように、はい、まあ、衣装の人がいたり音楽の人がいたり、うん、照明の人がいたり、
うん、
本当にたくさん、まあ、出演者がいたり、
うん、
するんですね、
はい、
それこう総合芸術っていうのを届けたいって思ったんですよ、うん、作ってみたい、
あ、なるほど、
なんでそれってまあできる仕事って演出なんだと思っていて、はい、
うん、
で演出家になりたいみたいな、
あ、そうだったんだ、なんかね、はい、ダンスの一面がねすごい、はい、特にこうあのクローズアップされているからと思ってたけど、演出ね、演出の角度からっていうのも本当素晴らしいよね、うん、じゃあこれからね、ますますそういう機会も増えてくるのでは、
そうですね、だお寺のやつとかもね自分で演出したんですけど、
う
ん、
ああ、
僕外側からお願いされて演出するっていうのは今回初めてなんですよ、ね、3月が、
はい、
はい、
それは本当になんかどんどんその演出の幅もこれから広がっていくような、広げてい
きたいですね、お願いします、
ねね、ぜひぜひ本当にあの達也さんのそのもう芸術としても素晴らしいし、 とにかく心に響くもダンスにしてもね、あのアートの場があるので、うん、ぜひこの後ねまた今後の活動についてもお聞きしていきますけれども、はい、あのもうぜひねこう見ていただけたらなと思います。
ありがとうございます。
はい、さてここであのメッセージシェアリングのコーナーに行きたいと思うんですが、
はい、
達也さんが大事にしている、
うんうん、
心にねいつも留めている言葉って他にどんなものがありますか？
こう最近ですねこう、うん、その子どもワークショップとかたくさんやっているので、
はい、
丁寧とノリ、丁寧とノリ、
ノリ、
こうなんかちょっとこう相反するものを大切にしてますね、うん、
はい、
やっぱなんだろうな子どもたちってまあなんかポケってしてたりもするので、そこにこう丁寧さというか優しさ、相手のことをこうなんだろうな理解しな理解しようとしながら、
うん、あ優しさだねそれ、
そう、うん、あの丁寧丁寧それのこと丁寧って言ってるんですけど、
うん
まあ、優しさとか丁寧がありながら、でも子供たちずっとそのなんか単調だと飽きてしまったりもするので、
うん
はい、そこにこうノリとかですね、なんだろう。遊びとかエンターテインメント性っていうのをこう乗せ、はい、でも乗りばっかやっていってイエイイエイイエイイエイってやってくるとこう取りこぼす子たちもいたりとかですね、
あ乗れない子もいるもんね、
うん、それ大人は子供限らずだと思っていて、
はい、
そういうことを両方ともこうなんだろう作れる場そういう雰囲気を作れるようになりたいなっていうのが、丁寧と乗りっていうのがその言葉ですね。
丁寧と乗りって本当確かに相反する感じだけれど、うん、両立した時なんか素晴らしい、
そうですね、
うん、
強いなって思ってます、
うんうん、これからなんかそういった部分の両方のこう軸を持ちながら表現に向かっていったりとか、
うん
まあ、表現だけじゃなくてもそうかもしれないけど、
うん、
なんか丁寧だけだと本当つまんなくなっちゃったりとか、
そうですね、う
ん、きちんとやるだけになってしまうけど、うんうん、やっぱそのクリエイティブな部分ってノリの部分にもつながりそうだから、
うんうん、
そこの部分を大事にすることによって、うん、なんかきっとすごいんだろうなと、
うん
うんね、しかも子どもたちから学ぶことも本当たくさんある
でしょ、ね
うん
まあ、やっぱこっちが本当にあもうその自由っていうのも自分の中であるもう常にあるんですけど、ずっと昔から自由っていうのがテーマで、
うん、
そやっぱこう自分が自由何かそういう規制みたいな、
うん、
こうしなければいけない子どもたち、まあ、この丁寧とノリもそうかもしれないんですけど、丁寧に接しなければいけないってなった瞬間に、
うん、
自分の自由度が外れちゃうんで、
あ、はい、
でもその中でやっぱ自由じゃないと、
うん、
なんていうか子どもたちにそれ伝わっちゃうんで、うん、この人は嘘をついてるみたいな、
あ子供はすぐにね分かるから
気づくから、その辺をねこうすごく大切にしてるものはありますよね。自由、
うん、自由、自由は僕にとってもキーワードなので本当そうだなって
そうなんだ
思いますね。はい、ありがとうございます。そうしたらですね、ここであの音楽のコーナーに一度移りたいと思うんですけれども、
はい、
今日はですね関西を中心に音楽活動楽曲制作をしている神戸出身のシンガーソングライターチェリーさんの楽曲をご紹介します。昨年7月に11年ぶりで6枚目となるフルアルバムをリリースした、チェリーさんなんですけれども、今回はねその新しい曲を送っていただきましたのでご紹介したいと思います。はい、それではお楽しみください。流星群、チェリーさんです。
人は忘れられた時に死ぬのさ。
チェリさんで流星群をお聞きいただきました。それでは CM のコーナーに移り、その後朗読になります。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組、
最高だな。締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
こんにちは、ベーシストのハルトです。毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
音声で味わう朗読。このコーナーでは毎月さまざまな朗読をお届けしていますが、4月ということで今回から新しい作品をお届けします。今回はまたですね、少し不思議な要素も入りつつになるんですけれども、今日は第1回目ということで導入部分になります。今回はどんな世界なのでしょうか。それではお楽しみください。年を取らない人。目覚まし時計が鳴る前に目が覚める。いつも通りの僕の習慣。窓を開けて小鳥のさえずりを聞き、おはようと言う。もちろん小鳥たちもおはようと返し、いい一日をと言ってくれる。さっと朝ごはんを作り、フルーツもたっぷり食べる。朝にしてはたくさん食べている方だ。エネルギーをしっかり充電し終わったら、本がいっぱい入ったバッグを持って出勤する。僕の仕事場は割と広い。建物だけでなく緑もある。それに本屋や文房具店、食堂もある。運動場や大きなホールまで。そこはキャンパスと呼ばれている。そう、僕は大学の教員なのだ。だが教員専用のスペースに入るとき、未だに係員に止められることがある。学生はここは入れないスペースなんですよ。そう言われて、いつも身分証明書を出すのである。社会に出て15年が経つというのに、このように未だに学生に間違えられることがあるのだ。時の流れが周りとは違うのだろうか。以前はそのように戸惑っていたが、今はそれにも慣れてしまった。はい、朗読今回ね第1回目の、
なるほど、
はい、導入なんですけれども、聞いただきましたが、はい、
タイトルが素敵ですね。タイトルが素敵です。
本当に、
はい、
ありがとう。
内容もなんかタイムリープみたいな、タイムリープっていうんですか、こう時間がこう錯誤しそうな感じ、
う
ん、
そうそう、時間がね、やっぱり時っていうのはキーワードだと思うので、はい、
なるほど。
年を取らない人ということで、達也さん若く見えるよね、
う
ん、でもね。
そうですね、うん、はい、ありがとうございます。
ちょっと話いきなり振ったりですけど
髪の毛切りましたからね。
ああ、うん、それも確かに、ね、しばらく長かった時期が
ずっとロン毛だったんですけど、うん、もうね、あの男湯入ってると後ろ姿だと、はい、あの入ってきた男の人とかがへーってこう後ずさりする
びっくりしちゃう、
びっくりするされることいっぱいあったんですけど、今はだいぶこうパッツンにね。
ああ確かにこうね、すごいすっきりして、はいはい、それしかもアーティスト性もあるような髪型。
そうですね、これは、うん、そうキャラクターのためにこうしたんですけど。
ああそうだったんだ、うん、なんかそこも今ね、あのラジオなのでどんな髪型かが見えないのが、ね、残念なんですけど、ぜひねそれはまたあのこの後お伝えするプロフィールとかをね、はい、見ていただけたらと思うんですけれども、
はい、
あの朗読を聞いていただいてありがとうございます。達也さんにもね、あの朗読公演の時に見に来ていただいたことがあってね。
そうです
ね、うん、本当に、うん、なんか温かい感想もいただいたりとかして、
生演奏がいいですよね、あのピアノと一緒にやって。
あ、どうもありがとうございます、うん、心動くね、うん、こう舞台を作りたくて、
うんうんうん、
いつも生演奏にもこだわるっていう形で作ってます、うんうん、達也さんのね、先ほどお話しした鶴見での公演も生演奏入ったっていうことでね、
うん、
本当に素晴らしかったんじゃないかなって
やっぱみんなの力ね、やっぱヒデさんのその朗読の内容とか、その声の何トーンみたいな、雰囲気みたいなのもすごい素敵なんだけど、やっぱこう全体としてのエンターテインメント、さっきの総合芸術じゃないですけど、って考えるとこうね、こう全体のね、力みたいな
の
ありますよね。
いや本当に、でどういう風にそれぞれのこう強みというか、あの光ってるものをこうまとまるようにね、作っていくかってすごい大変だけど楽しいし、
そうですね、
そこが聞いてる方に伝わったら本当にね、もうあ開催してよかったなって思える瞬間、いや本当その気持ちが達也さんがこう3月に味わったんだろうなっていう感動がすごい伝わってきてね、はい、そんな達也さんなんですけれども、東京ネットラジオのゲストページに、旧達也さんのホームページですとか YouTube チャンネルの情報も掲載されています。ぜひチェックをしてみてください。さて今後の、ね、活動予定、何か決まってるものはありますか？はい、
そうですね、5月の26日ですね、はい、に鎌倉の能楽堂のっていうところで、僕は振付の監修とですね、あと出演をさせていただく公演があって、まあ、踊ります。
あ、それも楽しみ両方ねするんだね。
はい、
はい、そして、 あとダンスのコミュニティもあるっていうね。
そう、誰もがね、まあ、こう僕プロのダンサーの踊りは当たり前ですけど、あの好きなんですけど、なんすよ、踊りをこう専門としてない人、その、はい、誰でも踊れる場っていうのを作ったんですけど、はい、やっぱそういう人たちがこう自分の体とかですね、自分のなんかこう、まあ、思いみたいなものにこうフォーカス集中して、あの踊ってる姿にめっちゃ感動するんですよ。
はあ、なるほどね。
なんでそれをこう届けられる場、そしてそれをこうまあ作れる場というか、
はい、
っていうのをダンスフリックスっていうですね。
ダンスフリックス、
はい、ダンスにフリックスはですね、英語のフリーに EX ってつけて、
はい、
あのフリックス、
そこもさっきの自由っていうところに繋がってるね。
繋がってますね。
はい、
はい、
はい、そういったコミュニティでもうね、いろんな活動をされているということなので、
はい、
いやこれからの、ね、今年2021年もどんどんいろんな活動をされていくんじゃないかと、ちょっと楽しみですね。
そうですね、ガンガンやっていきたいです ね。
そしてね、動画も強いので、本当動画を習いたいというぐらいです。もう
動画撮るし、あとライブ配信もね、お手伝いできるんで、スイッチングとかしたりとか、
ね、本当にもうクリエイティブだなっていうところが、もうクリエイティブクリエイティブって今達也さんの周りにいっぱい書かれてるかの、
ヒデさんもだいぶクリエイティブでした。このね、今あの見えてないと思うんですけど、はい、ラジオでこう音響を操作したりマイクの音量を操作したりしてるヒデさんもだいぶメカニックな感じですけど、
ね、ありがとうございます、はい、さてね、今回もね2回目ということでお越しいただきましたけど、いかがでしたでしょうか？
楽しかったです。
もうその一言がすごい嬉しい、
ね、まあ、緊張感って大切ですよね、
うん、
まあ、これあの、まあ、動画もそうなんですけど、はい、まあ、動画ってやっぱ撮って配信するっていう、うん、なんかこう直せるっていうね、
あ、
けどこれってこう本当にここに ね、僕の右側にあの何秒とか出てるんですけども、
そうそうそうなんですよね、
そういう緊張感の中でね、あのやっていくのが素敵だなと思います、
うん、あ、確かにね、緊張感本当にそれがあるからこそ生み出せるみたいなね、うん、ものもあるので、
うんうん、
そこは本当に生のね緊張感を常に味わいつついいものを作っていきたいですね、はい、本当またね、ぜひ達也さんといろいろご一緒できたらと思いますので、
やりましょう、
今後ともどうぞよろしくお願いします。そしてこれからの活動も楽しみにしています。
はい、
はい、本日のゲストはダンサー振付師そして動画クリエイターの旧達也さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
達也さんと話してるとね、もう本当時間を忘れてしまうんですけれども、皆さんこうクリエイティブなこう、ね、そしてアーティスティックなこう空気を少しでもラジオから味わっていただけたら本当に嬉しく思います。さてエンディングは今月のピアノアーティスト日吉真澄さんのパープルドーンに乗せてお送りしております。ここで星の秘密のコーナーです。先月は火星をテーマにしましたが、今月取り上げる天体は木星です。木星は皆さんがよく耳にする星占いとも実は密接に関わっている天体なんですね。幸運の星とも言われている木星なんですが、西洋占星術においては拡大するエネルギーを意味します。社会の中でどうしていきたいかということを表す天体なんですね。木星は1年で1つの星座を動いていくので、 同じ年代で似た特徴を持つというのはここから来ているのかもしれません。どのような星を強みとして持っているか、もっと詳しく聞いてみたいなという方はぜひ、ご連絡いただけたらなと思います。番組ではお便りを募集しています。ぜひ何でもいいのでメッセージをいただけますと嬉しいです。4月は新しい環境の時ですよね。どんどん変化するこの時代ですが、できるだけ柔軟に、そして工夫をしながら毎日を大切にしていきたいものです。物の見方を少し変えてみるだけで全く違った素敵な部分が見えるかもしれませんね。それではまた来月お会いできるのを楽しみにしています。ラポール心と言葉のハーモニー、東京ネットラジオの提供でお送りしました。